新平家物語連続講義第128回御三の巻一つの白穂。吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしてきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学び屋ホームページ学び屋シーサー .net 学び屋シーサー .net でチェックできます。前回は平泉の秀平の元から去り紀州の那智に身を寄せていた義経が田辺の別当丹蔵のもとへと連れて行かれそうになっている場面をお送りしました。半蔵のもとからやってきた者たちは義経が都に現れて放火や強盗を働いているということを言いました。そして六原からそれを追尾するように命が下されているとのことも述べます。身に覚えのない義経ですがここは一旦覚悟を決めて応対することにしました。それでは本文を見ていきます。そうか、いやここで言い開きしてみてもおことらに聞く耳がなければぜひもあるまい。九郎は言った。こうしえない羽目とこの場合を観念してしまったように山伏姿の二人はやや警戒の目を解いた。しかし威圧的に追い立てた。
さあ歩け、縄目だけは許しておく。
本意ではないが田辺の丹蔵に会うて言うべきこともあれば望みに任せて言ってやろう。道は船地か山越えか。
天宮の磯辺には多くの武士を乗せた田辺の船が待っておる。ここより那智川二里を下りそれへ行く途中とて手配がないわけではない。見苦しい逃げ隠れはせぬがよいぞ。
が身の整えをする間しばしの猶予はしてほしい。
この鬼何の装いだ。そのままでいい。そのままで。
おことたち造人どもの習いは知らぬがわしは源家の嫡流義朝殿の子。かかる姿で平家の門はくぐりともない。よし、囚われ人として望むにせよ我にも身だしなみ先にも礼はあるはずのものぞ。
では早くされい。手早くしてこい。
二人は負傷武将を許した。裏の水口や竹窓やまた妻戸の隙間からなお別の目が室内を伺っていた。田辺型の回し者が二人というはずはない。ここで抵抗してみてもと九郎が思い直したのはその資料だった。一室のうちで彼は仮衣を着袴の紐を結び直していた。自ら髪をつかね直し烏帽子のを結んだ後棚にあった銀の小観音を内懐へ深くしまった。母の時和からもらった小さい如意輪観音である。これだけは鞍馬を出た日も道の国にいた間もそばから話したことはない。それと元服の日熱田の大宮司助則から送られた一腰の太刀。
いざ参ろう。
九郎は外へ出てきた。案の定外には他の武士が待ち構えていた。すぐ前に四五人後ろに五六人警護の形をとって歩き那智川沿いの谷道を追い立てるように下っていった。さて義経は田辺の別当丹蔵のもとへと連れてかれてしまいました。ようやくゲストンこと鎌田正親が義経がいるはずの滝本堂を訪れました。ですがそこには義経の姿はなく小机の上には田辺の追部身に及ぶ浜の宮へという走り書きが残されていました。ゲストンは馬小屋へ急ぎ馬に乗って駆け出しました。ゲストンのみならず那智の奉仕や山伏たちはひた走りにかけて田辺方を追っていきました。それでは再び本文を見ていきます。那智の大主がやがて九郎の身を取り返したのはその夜のうちであった。丹蔵の家来のうちある者は逃げある者は撃たれそして浜の宮の磯に待っていた田辺方の船も陸地の松明とおびただしい那智勢の影を見るとにわかに沖へ刺してこぎ逃げてしまった。こうして那智大主は山へ引き上げ磯には折々な千鳥の声と岸打つ波音が聞かれるだけであった。すると一見赤々とよもすがら藻塩を焼いている小屋がある。ことのここではお眠りにもなれますまい。札楽寺の棒を叩いて一夜の泊まりを頼んでみましょう。そう進めているのはゲストンであった。九郎は藻塩小屋の中に座り 夜明けを町顔に寄りかかっている。酔いの騒ぎの後、こう二人は人々とも協議の末、ともかく那智を離れることになったのだ。すでに田辺方へ来るを義経と知れた以上、田辺の丹蔵がこのまま黙っているはずはない。勝は六原の名をもって追部の霊でも出ては一大事と考えられた結果である。那智を去って伊豆子へ、差し詰めまた新宮の田津原の屋敷へ帰るほかはない。その上の思案、おじ行家どもとも談合してと朝を待つ九郎と月尊であった。いや、この小屋は暖かでよい。僧帽などで寝るよりは。
それもそうです。ではそこらのむしろなど引きかづいて少しお横になられては。
なぜかまだ眠くない。まさちか。
はい、
とゲッソンは答えた。そちの帰参を待ちかねていたのだ。何かと都の便りを聞き通て。
山々申し上げたいこともございまする。がここでは。
ゲッソンは後の言葉を濁した。小屋の片隅には潮汲みの親子が破れ襖を担いで寝ていた。
まずご無事でさえあればお話はゆるりとできましょうず、新宮までの船の上でも。
ゲッソンになだめられ、九郎もいつか居眠りだした。その様子をかまどの日明かりに見て、ゲッソンはふと微笑を覚えた。御曹司とか源家の若君とか言われても、この人はまだそうした検問のおごりや終身に甘やかされた生活は知っていない。もしようやく小屋の親子と大差のない、いやそれ以下の貧しさをさえなめてきた。そのせいか、この人のどこからも強いて自分を牽引づけるような作法や虚飾は感じられない。こくりと居眠る途端にもう他愛のない姿であった。この冬で二十歳も超える冠者とは見えず、まだ多分に鞍馬育ちの幼顔を持ち、ともすればよだれも垂らしかねない格好であった。さて、無事に義経は救出されました。この義経の熊の潜伏については、新平家物語の作者、吉川英治の創作によるものです。随筆新平家には、このように書かれています。平泉の秀平へ身を寄せてからのち、義経は熊の舟で紀州の那智へ行っている。これは私の史観による小説である。専門史学家の間でも、義経が平泉から再上京して、洛内付近に潜み、今でいうゲリラ的な行動に出ていたという説は、従来から史家の史則として言われていることではあるが、いかんせん確証がない。ただ、九条兼実の日記、玉葉に出てくる近江の山下兵衛の城義経と称する者が、あるいはそれではないかという憶測も前からある。この疑問へもっと具体的な推理を与えてみることは、作家でなければ成し得ない仕事だと思う。そんな構想のもとに、あれこれ資料あさりなどもやってみている。一方、古典の平家物語諸本の中では、熊野は盛んに物語の中に登場しています。まずは清盛一行が伊勢から熊野へ向かう途中に船に鈴木が踊り込んだエピソード、また機械ヶ島に流された平康頼が熊野を勘定して祈りを捧げた話などは、この連続講義でもすでに見たところです。それ以外にも文学の荒行の場面として那智の滝が登場します。また異本の一つである源平浄水記は、火山院の那智ごもりに関わる記事を収録しています。さらに源平浄水記には多くの法王が熊野を訪れたことの記録が収録されています。そちらを確認してみます。平勢法王、火山法王、白川法王、三山五角、堀川院三山一度、鳥羽法王三山八度、後白河法王本宮三十四度、新宮那智十五度。こんな風に歴史的にも興味深い場所である熊野に潜んでいた義経が、いよいよ再び京の都を目指す時が近づいていますが、続きは次回となります。本日の授業はここまでになります。